るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年63歳になられます。一日も早い帰国のため全力を尽くしてまいります。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月22日午後2時15分からおよそ40分間、河野太郎外務大臣は訪日中のジョン・ボルトンアメリカ合衆国国家安全保障担当大統領補佐官と会談を行いました。河野外務大臣からボルトン大統領補佐官の訪日を歓迎するとともに、日米間の安全保障面での協力や連携におけるボルトン大統領補佐官の貢献に謝意を表明しました。これに対しボルトン大統領補佐官から、引き続き地域や国際社会のさまざまな課題について日米で緊密に連携したい旨の発言がありました。また河野外務大臣とボルトン大統領補佐官は、最近の北朝鮮情勢を踏まえ、拉致・核・ミサイル問題の解決に向け引き続き緊密に連携していくことを確認しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、皆さんにとって懐かしい日本の唱歌をお聞きいただくふるさとの唱歌コーナーです。今週はドレミの歌、ハブの港をお届けします。
さあお稽古を始めましょう。優しいところから、英語の始めは
ABC、
歌の始めはドレミ、
はい、ドレミ
ドレミ、始まりの三つの音です。ドレミ、
はい、ドレミ
ドレミファソラシ。
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。さあ歌いましょう。ランランラン、
ゴ
ーはドーナツのド、
レ
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、
ソは青い空、
幸せよ。さあ歌いましょう。
いかがでしたでしょうか。懐かしいふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、森田浩一とトップギャランで青春時代をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。森田浩一とトップギャランで青春時代をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は7月28日、神奈川県横浜市で開催された拉致問題を考える国民の集いに出席した菅内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の挨拶をお届けいたします。それではお聞きください。
国民の集いの開催にあたり一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。まず開催にご尽力いただきました黒岩県知事、林市長、福田川崎市長、そして本村相模原市長、またご関係の皆様方に心から感謝と敬意を申し上げる次第でございます。この後にご登壇をいただくご家族と関係の皆様にも厚く御礼申し上げたいと思います。またご来場いただいた皆様におかれましては、常日頃から北朝鮮による拉致問題に関心を持ち、ご理解をいただきご協力ご支援を賜っておりますことに心より御礼を申し上げる次第でございます。私自身、国会議員当選1回生の時から北朝鮮問題に長く関与させております。昨年拉致問題担当大臣就任をして以降に、特に拉致被害者のご家族の皆様にお目にかかり、痛切な思いを直接お伺いをする機会が増えました。昨年11月には新潟で横田めぐみさんが北朝鮮によって拉致された現場を視察をしてまいりました。拉致された方々、またそのご家族の長年にわたる苦しみと悲しみに思いを致すと胸が張り裂ける思いであります。そしてまたこの間解決できないことを政府として大変申し訳なく思っておる次第でございます。こうした中、5月末には令和の時代の最初の国賓としてで米国のトランプ大統領に来日をしいただき、拉致被害者のご家族皆さんに面会をしていただき、ご家族の皆様を励まし勇気づけていただきました。その上で大統領からは拉致問題の解決に向けた総理の決意を全面的に支持する、あらゆる支援を惜しまないとの力強い言葉をいただきました。さらに先月末の G20 大阪サミットにおいて行われた日米首脳会談においても、安倍総理から拉致問題の一日も早い解決に向けて次は自らが金委員長と直接向き合うとの決意を伝えたのに対し、大統領から改めて全面的に支持が表明をされたところです。引き続き米国をはじめとする国際社会としっかりと連携を取りながらこの問題を解決してまいりたいと思っております。同時に日本政府自身が主体的な取り組みを進めていくことも重要であります。北朝鮮には豊富な資源と勤勉な労働力があります。北朝鮮が正しい道を歩むのであれば明るい未来を描くことができます。 政府としては相互不信の殻を破り、核・ミサイルの問題、そして何よりも重要なこの拉致問題を解決をし、不幸な過去を清算して北朝鮮との国交正常化を目指す考えに変わりはありません。まさに正念場が続いております。そして川崎にお住まいの横田さんご夫妻をはじめご家族がご高齢となる中、もはや一刻の猶予もないと思っています。政府としては認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、総理を中心にあらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。本日の集いを通じ、全国各地の国民の皆さんの声が一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けての力強い後押しにもなります。今後ともご理解とご支援をよろしくお願い申し上げまして、拉致問題担当大臣として私のご挨拶終了させていただきます。どうぞ皆さん、くれぐれもよろしくご支援のほどお願い申し上げます。
今週は7月28日神奈川県横浜市で開催された拉致問題を考える国民の集いに出席した菅内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。日本政府は拉致被害者の皆さんの全員の一日も早い帰国を実現するため全力を尽くしています。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者松木薫さんへご家族からのメッセージです。松木薫さんの弟さん松本信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
心の中に決めていることが一つあります。罪を憎んで人を憎まずという言葉が適切かどうかは分からないんですが、この拉致をした北朝鮮という国というよりも、その国を統括しているトップは、この拉致についてやはり責任を、後々負うべきだと、負いたくなければ、素直に、被害者を帰国させようと、そういう考えです。しかしこうやって、今動く気配があるのかなないのかなっていう感じですけれども、うまく物事が進まなくなると人間というものは、坊主憎けりゃ今朝までもじゃないですが、その犯罪をした国の人間、全て悪いように、捉えます。そういう人間もいる一方、日本で、普通に暮らしている人間、そういう人たちに対して、私らは拉致問題をやってるからどうのこうのっていうつもりは一切ありません。ただ、人間煮詰まると、そういうことを言う人が、出てきます。そのことだけは、申し上げたいと思います。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者有本恵子さんへご家族からのメッセージをお届けします。有本恵子さんのお父さん有本明弘さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
北朝鮮が平和国家となることは、北朝鮮の国民だけでなく世界中の国の人も賛同する話ですし、実現すれば必ず拉致された人たちは全員 帰国することができると思います。これを私総理と話すときに一言付け加えました。なぜか親がやったことだからね。あの金正恩は申し訳なかったと謝罪して全員返すのはこれが人の道であると、私はそういうふうに申し上げました。多分そういうふうに実現するのがあの国が平和の国に生まれ変わる元になると私は思っておるのであります。不思議な話があります。私は子供の頃神道の修行をしていた母親は何度か私に神様に秋広郎のことを聞いても晩年に向いた運勢としか言ってくれないと言っていました。それが人生の晩年を迎えた今であり、だし解決という利害が現実となる時が来たと私は思っているのであります。安倍総理の成功を祈っています。以上です。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。